Radio Show. Modern Syntax Radio Show.
Modern Syntax Radio Show.
Modern Syntax Radio Show.
Modern Syntax Radio Show です。今日はですね、最近見た映画について語りたいと思います。最近といってもですね、一番初めは1月19日のゴールデンカムイからなんですけれども、皆さんゴールデンカムイはご覧になられましたでしょうか。私は非常に楽しめましたというかですね、あの漫画のあのキャラクターを実写版でどうするのかなと思っていたら、どのキャラも見事に再現されていて、もうそれだけでおすげえなーとかと思いつつ見、お話もですね、まあ結構3巻分ぐらいの話をギュッと詰め込んでテンポよくで、かつ、その登場人物の関係とか設定の背景だとかその辺がうまく説明されていて、よかったですし、まあアクションあり笑いありといった感じで、バランスも取れていてとても面白く見れました。これでヒットすると、2作目ができるので、まだ見てない人はぜひ見てみてください。はい。で、なんといってもですね、やっぱり一番いいなと思ったのはアシリッパさんの山田杏奈さんで、これがですね、橋本環奈になんなくて本当に良かったなと、つくづく思う次第でございますと、山田杏奈選んだスタッフ偉いなと思いました。はい。続きましてはですね、緑の夜っていう映画です。これ中国映画で、ファン・ビンビンという、綺麗な女性が出ているの で、ファン・ビンビン目当てで見に行ったんですけれども、結果から言うとあんまり面白くなかったというのはですね、中国映画なんだけど、舞台が韓国のソウルで、なので登場人物のほとんどが韓国人で、でほとんど韓国語で喋られていて、でファン・ビンビンですら、基本は韓国語で、時々同郷の人と会うと中国語になるぐらいな感じで、なんか韓国映画見てるみたいなんだけれども、実は中国映画で、でまあお話もですね、なんかちょっと荒唐無稽というか、それはねえだろう、それはねえだろうみたいな感じのもんがいっぱいありまして、でまああんまりこうのめり込めなかったな。でもですね、これポスターは非常にいい感じなんですよね。でタイトルもいいじゃないですか、緑の夜。これ現代はグリーンナイトなんですけれども、まあこのあたりのセンスはいいんだけども、ちょっと、作品としてはいまいちだったかなって感じです。はい。続きましてはですね、サンセバスチャンへようこそ。これ監督はウッディ・アレンなんですけれども、お話はいつもの通りのウッディ・アレンというかですね、もうどうしようもなくウッディ・アレンの映画で、ここ数年のウッディ・アレンの映画ってあんまりウッディ・アレンっぽい感じはしなかったんですけども、これ非常にウッディ・アレンっぽくって、何年かな ?1980年ぐらいなのかな、70何年ぐらいかに出てたアニーホールっていう、ウッディ・アレンを有名にした映画があるんですけども、まさにあんな感じ。で、今回のサンセバスチャンへようこその主人公は、ウッディ・アレンじゃないんですけども、あれウッディ・アレンがやれば、もうぴったり、まさにハマり役って感じの、内容になっておりましたと。はい。だからウッディ・アレンもの見慣れてない人っていうのはなんだかよくわかんない映画っていう風に感じるかもしれないんですけども、ウッディ・アレン好きな人はおーおーって感じで結構ニヤニヤしながら見れますと。でなんかですね、こうよくわからないんですけども、演技というか映画全体にすごい余裕感があって、なんかやっぱこうベテランが作ってる映画だなっていう感じを受けました。はい。これ何がそうさせ感じさせるのかよくわかんないんですけれどもね。で、劇中にヌーベルバーグ時代の、やっぱフランスとかイタリアの、有名な作品をオマージュしたであろうカットが入ってくるんですけども、この辺も割とわかってるとニヤニヤしながら見れるんで、まあそういうの好きな人は、見てみると良いのではないでしょうか。まあ逆にそれを見てないと、まあ何がなんだかよくわかんねえやってなってしまうのがとっても残念なんですけれども、はい、私ウッディ・アレン大好きです。はい、続きましてはですね、哀れなる者たちですね。 はい、これエマ・ストーンが、主演していて、今回のアカデミー賞とかその辺で、まあ、いろんな賞にノミネートされている、話題作なんですけれども、私が見た感想はとっても面白かったというものです。まあ、お話というか設定はですね、まあ、とある女性がおりまして、投身自殺をしたんですけれども、死んでまだ、間もない頃にこいつは復活させることができるぞと思った科学者がおりまして、で、ちょうどその女性が妊娠していたのでお腹の子供を取り出し、お腹の子供の脳をそのお母さんの脳と入れ替えるということをやって、成功させるということで出来上がったのは、新生児の脳を持った大人の女性ということで、ここからスタートするわけですね。で、まあ、この女性が成長していく物語、子供から大人になるに従って、まあ、いろんなものに興味を持ち学習し、知識を得、経験を得、うんちゃれかんちゃれといった感じのお話なんですけれども、まあ、お話もぶっ飛んでて面白くって、これ原作があるんで、まあ、原作通りというか、まあ、それに沿ってやっていくんで、まあ、その辺は、まあ、そういうもんだというふうに思って見ていくわけですけれども、まあ、エマ・ストーンの演技も、その新生児の、無邪気さというか、わけわかんなさっていうのもちゃんとやるし、で、だんだん大人になっていく家庭っていうのもちゃんとやってますし、あとですね、なんといっても衣装がいいですよね。肩のパフのところがギョーンとでっかくなってるやつで、子供っぽい服装なんだけれども、まあ、ちょっと今っぽいモードな感じもするしっていうところで、個人的にはそのアカデミー賞の衣装部門の最優秀賞取れるかな。でもな、やっぱりフランス王朝のゴージャスなやつやったところが取っちゃうのかな、どうかなと思いつつ、まあ、結果を楽しみにしたいなと思っておりますと。で、美術っていうかセットですね、これもまた素晴らしくって、で、まあ、子供が見た感じの街並みということで、多少こう歪んだ感じっていうか、なんかこう魚眼レンズで覗き込んだような感じな、変な感じに見えるようなセットを、作っていて、これもまた良かったと。あと、まあ、皆さん演技もねとっても良いし、そんなわけで哀れなる者たちはとってもいい映画なんで、ぜひ皆さん見てみてください。はい、続きましてはですね、コット始まりの夏というやつです。これはですね、まあ、よく分からなかったんですけども、第72回ベルリン国際映画祭の国際ジェネレーション部門でグランプリを受賞したり、95回アカデミー賞の国際長編映画賞にノミネートされていて、主演の女の子が、まあ、史上最年少の12歳で主演女優賞を取ったりという、話題の作品で見てみたんですけども、まあ、いわゆるいい映画なんですよ。こう、お話もいいですし、カメラもいいですし、まあ、もろもろいいんですけども、いかんせんこのストーリーにメリハリっていうのがなくてですね、ちょっと退屈だったっていうのが私の感想です。もうちょっとなんかこう、事件が起きてなんかがあって、で、そのおじさんたちと、親族たちとの関係が深まっていくみたいなものがあるといいんですけども、まあ、その辺の描写もですね、実にこうさりげない感じでやっていて、それがまあおしゃれっちゃおしゃれなんだけれども、あ、もうちょっとな、なんとかなんなかったかなっていうような感じでございました。まあ、結果的には普通かな。うん、はい、続きましてはですね、犬人間、すごいタイトルですよね、犬人間で。これまあ、キービジュアルとかです、まあ、ポスターですね、いわゆるネットで出ていて、犬人間っていうとこういう映画ですよっていうのが分かる写真とか、まあ、このタイトルを見てですね、まあ、これ完全に B 級映画でスルーだなと思っていたんですけども、月刊小山のこの映画を見たの小山さんがこれは面白いよって言っていたんで、まあ、見に行ったわけですけれども、まあ、確かに面白かったです。はい、すいません、面白かったです。 で、まあ、なんでしょうね。犬人間っていうのは、まあ、言ってしまうと犬の着ぐるみを着た人間なんですけれども、まあそれが家の中にいるわけですよ。でそうすると、まあ飼い主っていうのはこうやばいやつなのかなと思うんですけども、まあそんな感じがしないで、で犬がね、その彼はその自分は犬だと思っていると。でそれは変だろうと。でこういう犬っていうか人間を飼えるのは俺しかいないんだ、理解できるのは俺しかいないんだみたいな感じの説明をされると、あ、なるほどね、ああまあ確かにそうだよねっていう感じで見ているわけなんですけれども、まあ、ある瞬間からですね、映画の雰囲気がゴロッと変わるわけですよ。でそこからはこうハラハラドキドキになっていくんですけれども、私はこのある瞬間に映画の雰囲気がゴロッと変わるっていうのが非常に好きで、たまらないものがありますよね。そんなわけで、犬人間、これヒューマントラストシネマの未体験ゾーンの映画たち2024という特別上映のうちの、作品の一つなんで、まあ、東京以外だとなかなか見る機会はないかと思うんですけれども、小山さん情報で、U-NEXT で、有料配信1200円で見れるそうです。まあU-NEXT の会員にならなきゃ見れないんですけれども、まあ無料体験期間っていうのがあるんで、まあそれに入って見てみるのもいいかなっていう気はするんだけれども、まあ配信待ってもいいかなっていう気もするんだけど、まあ犬人間面白いよっていうと、こう周りから何それとかって感じで結構興味を惹かれて、お話も盛り上がるんで、見てみると良いのではないでしょうか。はい、続きましてはですね、ダンマネーウォール街を狙えってやつですね。でこれはですね、2020年か21年ぐらいにあった、米国のゲームストップ社という、家庭用ゲームの小売店の株をめぐる、ヘッジファンドと一般小口投資家の、バトルがあったんですけども、もう、それをテーマにした映画です。でまあ、だからノンフィクションとまでは言っちゃいけないのかな、まあ、多少、演出は入っているかもしれませんけど、まあ、ほぼ大体そんな感じで、これ私リアルタイムで見ていて、でまあ単純にそのなんだろうな、ゲームストップ社の株がちょっと安すぎるんで、で、ウォールストリートのヘッジファンドが空売り仕掛けてるから、こいつらを懲らしめてやろうぜと、ネットのあのレディットっていう掲示板サイトがあるんですけども、そこに集まった人たちが一致団結して、ゲームストップ株を買い、ヘッジファンドを懲らしめてやったぜみたいな感じのお話かと思ってたんですけども、映画ではちょっと違っていて、それを仕掛けた人っていうか、もうゲームストップ株買おうぜって言った人は、純粋にゲームストップ社が好きで、でまあこの株ちょっと安すぎるから不当な評価なんで、もっとちゃんと評価してあげようよみたいな感じの訴え方をしていて、でまあそれはそれでいいんだけど、でも確かにあの当時のそのゲームストップ社の株っていうのは非常にクソ株で、将来性もないし、おいどうすんだよこれみたいな感じだったんですけれども、その辺ですね、なんで主人公がゲームストップ社の株は不当に安いと判断していたのかがうまく説明されていなくって、なんかちょっとその辺がモヤモヤしたなっていうぐらいで、あとはまあ、いわゆる悪のウォールストリート対善のネット市民小口投資家みたいな感じのバトルがあって、で、まあ、勝ったり負けたりでハラハラドキドキといった感じで、見れてとっても楽しかったなという感じでございます。はい、まあそういうわけで、まあ6本ぐらいかな、説明したんですけれども、説明じゃねえ感想を述べただけなんですけれども、また、機会がありましたら、映画について語りたいと思います。それではまた。